武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
もう香奈さんが最初から乗らない顔をしていますけども。
なんでしょう。
いやいや、またあの内田達先生もので、
はい、
この人は町場のあの米国論、町場の中国論、いろいろあの町場シリーズっていうのがあったんですよね、
はい。
まあ、町場というのは世間一般のというね、
はい、
相変わらずこの方はもう鋭いところをお突きになりますんで、もうやっぱり大好き、相変わらずシャープです。でちょっと今あの私はあの1月下旬から 2,3 とね、とある町、名古屋の町なんですけどね、そこら辺をちょっと仕事の関係でうろうろしてるんですけども、はい、もう本がないとダメな人ですからね、それで本屋さん飛び込んだらやっぱりありました、
はい、
内田先生の本が山積みで、なんかすごい嬉しくてね、よしよし名古屋の人も読んでるなという充実感でいっぱいにでもね、この方やっぱりね、鋭いことおっしゃるんですよね。こう流行りであのこう論じるんじゃなくてね、深いところで論じられるからね、すごく納得できるんですね、
はい。
テキストございます。三島社から出ておりますけども、町場の教育論、内田達、まずは内田先生らしく教育論についてクールに断じる、そのつかみが抜群であります。英国のブレア思想、そして日本の安倍晋三前首相、政権就任直後に、政策として挙げた第一項、もうそんなこと忘れちゃったよね。
何でしたっけ。
教育なんですよ。
はい、
これブレアさんも安倍さんもとにかく教育だと。でも教育改革を急がないとこの国はダメになるって言いながら自分が先にダメになっちゃったっていう人が二ついるというね。なんで政治家の人はこんな風にして教育問題をまずこう政策に上げたがるんだろう。そういえばみんなそうですよね。前の福田さんもそうですし、小泉さんもそうです。でその余裕がなかった麻生さんは、まあ、そのことにはおっしゃらなかった。100年に一度の大未曽有の不景気ということを挙げられたんですが、とにかく余裕があるとき、政治家というのは絶えず教育をいじりたがるという。で、これどうしてかというとですね、責任を取らなくていいんです。
はあ。
首相に就任して半年、その人が教育改革をやる。で、うまくいったっていうことは絶対にないんです。だから、結果を気にせず喋れるんで。
そうか。
で、町場にも、
はい。
はい。教育論に熱心なコメンテーターって多いですよね。なんでかというと、責任取らなくていいんです。この人の一言があったんで、あれ以来日本の教育は良くなったなんて一回もないんです。内田さんの、内田大先生のおっしゃることはですね、うまいなっていうか鋭いなと思ったんですが、教育をたった一度の改革で全部変えることは可能なんです。どうすればいいと思う
か。たった一度で？全部変える？
それを断行すれば教育なんて今日はあって明日からガラリと変わることができる。
なんだろう。
今の先生を全員クビにすればいいんです。そして明日から別の先生にすれば教育はたった一日で改革、変革できるんです。
はい。良くも悪くもってことですね。
そういうことになるだろ
う。
今いる教師を全員クビにして、明日から全く同じ人数の教師をその理念のもとに合させればいいわけでしょ。
全特会で。
全特会で、それは不可能なんだよな。
まあそうですね。
で現実にですよ、今ある教師を全員辞めさせて次の日から先生変えた国もあるんですよ。
え？
あるでしょ。
え、あります？
あります。これはアジアで今ある教育制度を全部停止させて明日から全部違う教育制度にしたという事例がアジアで2つある。それがポルポトと毛沢東です。
は
あ。まあポルポトに至っては今国連の方で裁判も進行してますけども、皆殺しです、
はい。
先生全部殺しゃいいんですよ。先生全部殺す、何十万人と、先生ってやつを全部捕まえて、全員虐殺してしまえば、もう明日から全く違う教育ができる。毛沢東も同じことやった。もう孔子も孟子もあるもんかって言いながら。中国の伝統的な哲学っていうのを全否定して共産主義に全部染めたんですね。でもオリンピックやったら孔子と孟子が出てきたんで、武田さんはものすごく不思議な気持ちになったんです。いいのかな、中国共産党がこんなことやってっていうね。あれを見ながら心配したのは私だけでしょうかね。 ねえ、孔子なんか出しちゃダメっていう、何のための毛沢東よって叫びたかったんですけど、そうなんです、毛沢東とポルポトだけなんです、
うん、
教育の抜本的改革を実行し断行した人は、うん、そして何が起こったかというと文化が停滞したんです。現実にもうポルポトが支配したあの国でももう本当に全くストップしてるんです、教育も。そして毛沢東だって、毛沢東さんだってそうですよね。あれほどの英雄児、革命児でありますけども、教育に手をつけたばっかりに、近代中国の発展っていうのは完璧にある時期、ストップしたんですから。だって何もかんも全部農村にやるんですよ。そんなもん国家が持つわけがない、一つの色で。で、これは内田先生、鋭いことをおっしゃってますね。それが深刻な問題であればあるほど個人のレベルでどうにかなるような問題ではないとき、市民一人一人の責務が曖昧になる、
うん、
もう鋭いですね。深刻で個人のレベルではどうしようもないときに、うん、誰もそのことについて発言するとき責任を取らない、言いっぱなし状態になるっていう、
うん、
ね、日本もそういうとこありますね。いや、そんな風にしてこうちょっと世間と教育問題を絡めるとね、本質が分かってくるような気がするんでありますけど、
はい、
さあ、なかなか重要な問題提起だと思います。明日も続けたいと思います。この次また明日のまな板の上で。